はい、それでは本日も VC タスカツ始めていきたいと思います。皆さんおはようございます。ライターンベンチャーズの木村です。この VC タスカツですね、ポッドキャストなんですけれども、平日毎朝8時前後からですね、ちょっと遅れがちでした。申し訳ないです。やっています。Twitter スペースですね、ライブ収録しているポッドキャストになっていまして、内容としては、普段はシード VC、ベンチャーキャピタルとして活動している、私、ライフタイムベンチャーズの木村が、日に一つ気になるニュースの記事やブログインタビュー記事などを取り上げまして、その内容をご紹介するとともに、その記事のどういうところが興味深いと思っているのかというところを、私のコメントも含めてお話をさせていただくというですね、ベンチャーキャピタルが注目しているニュースをベンチャーキャピタルの解説付きで聞くことができるという、そんな内容の番組になっております。で、曜日によってですね、テーマが異なっていまして、と本日のテーマが、ライターンベンチャーズのですね、結構これからの投資領域につながっていく、テクニカルテーマ、技術領域のテーマということで、クォンタムコンピューティング、量子コンピューティングに関する記事ということですね。今回、一応論文が元ネタにはなって、いるんですけれども、論文だよなと、そうですね、なんですけれども、デジタルジャーナルっていうですね、これメディアというのが、科学サイエンス的な感じのですね、サイエンス的な感じ、サイエンスに関わる、ニュースだったりとか、そのパブリッシュをまとめているような、サイトから持ってまいりました。英語のタイトルそのまま読み上げると、コンタムアドバイスです。3 recent innovations with quantum computing ということで、量子、量子物理っていうのが多分コンタムの直訳だとは思うんですけど、ニアリーイコールで結構コンタムコンピューティングっていうね、量子コンピューターっていう領域で言われることが多い、この領域に関する直近の3つのイノベーションっていうもので、ジャーナルベースというか、そのサイエンスの世界でも話題になるようなもの ということで、今回、この記事を見ていきたいと思います。で、今回ね、英語の記事になってますので、原文が気になる方は、このポッドキャストのタイトルになっている、クォンタムアドバンシーズ、ごめんなさい、アドバンシーズですね。量子物理、科学の発展みたいな感じのところで、このタイトルを引いていただいても結構ですし、ライターンベンチのツイッターをですね、見ていただければ、記事の URL も含めて、投稿はしておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。それでは早速ですね、今回、英語の記事になっているので、日本語の意訳をもとにお届けをしていきたいなと思っておりますけれども、まず最初にですね、この量子コンピューティングという領域についてという導入で、この本当に真の可能性というものを追求していくためには、まだまだいくつかの段階があって、未成熟な部分も多いものの、今回このデジタルジャーナルでは、この高度なコンピューティングを用いた最近の3つのイノベーションを紹介をしています。今後、量子コンピューターが特にですね、ビジネスとか産業領域として期待されているテーマっていうところで言うと、3つ掲げられていまして、1つが金融取引戦略の最適化、2つ目が量子化学ケミカルを活用した新素材の開発、で、3つ目が人工知能技術の自然言語処理への応用などといった、この3つの領域での応用というものが特に注目をされていると、前置きをされた上で、今回ですね、3つ、そうですね、3つですね、紹介されている事例があるんですけれども、1つがスタートアップがかかっている事例で、2つはスタートアップがかかってないけど、大学とか企業がかかっているものということで、紹介されています。で、1つ目が、Developing Time Crystals ということで、直訳すると時間結晶って言葉になるんでしょうけれども、すみません、私もちゃんと理解しきれてるかあれですが、理解している範囲で申し上げますと、このタイムクリスタルっていうのは何かっていうと、エネルギーを追加投入することなく、無限に時間を繰り返すというですね。なるほど。分かってるの分からないからですね。で、これができることで、電池とか、そういった電力の追加エネルギーを使わずに、永遠に動き続けるような動力みたいな、計算能力みたいな感じのものっていうのが、この時間結晶っていう概念 だということで、これはなんか物質の別の層だという科学者の人たちは昔から考えてたんですけど、この時間結晶の存在ってものを仮説としては持てるけど、実験的に証明するってことは長年の課題だったっていう、このタイムクリスタルっていうテーマに対してですね、なんかすごいメンツで研究をしたっていう発表が、最近、ネイチャー、世界、最強の、 科学技術雑誌論文ジャーナル、ネイチャーに載りまして、タイムクリスタルエンジンステイト、オーダーオンコントロールプロセッサーということで、まあ、そういったタイトルに載ったものが、紹介を若干されています。まあ、内容の詳細はですね、ちょっと時間と専門性の関係で活用させているかなと思うんですけども、これを研究している体制がまた面白くて、スタンフォード大学、なるほどと。で、ドイツのマックス・プランク研究所。で、イギリスのオックスフォード大学というですね、まあ、本当になんか、世界の最先端で、独、イギリスのですね、トップクラス、研究機関、大学が、売り集まってる。ここまではね、なんかまあいいんですけど、ここに、もう一つ共同研究者の名前で載ってるのが、Google Quantum AI っていうことで、Google Quantum AI っていうのは、まあね、文字通り、アメリカのあの Google です。皆さんご存知のあの Google の中の Quantum AI っていう量子コンピューターに関する研究ユニットというか R&D 組織がありまして、まあ、そこが、まあ、Google がこの科学の世界でもすごく注目をされていて、でもなかなか解き明かせなかったこの課題っていうものを Google の参画によって大きくその研究開発を進めたと。で具体的に言うと、シカモアっていうですね、Google の量子コンピューティングのハードウェアがすでに発表されていまして、まあ、それを使って今アカデミアとかでは研究開発をしているという、まあ、なんというか、結構私としてはこう驚くべきというんですかもちろん Google が世界で一番今本当にフロンティアなテクノロジーも含めて、まあ、宇宙とかそういった領域も含めて研究開発も投資も含めてやっているということは知ってはいたつもりだったんですけど、いや量子コンピューターでも Google ですかと。で、要はその Google が作ってくれたハードウェアがあるから、このタイムクリスタルっていう、まあ、科学者、アカデミア、サイエンティストの世界では、流れのこう課題というか関心があったものの研究が前進をする一途をたどって、まあ、その結果としてですね、科学者のこう、まあ、ある意味総本山というか、まあ、展開者武道館みたいなところですね、そういうところであるネイチャーにもちゃんと載せたという、いやー、やべえな、グーグルっていうことをですね、改めて考えさせられた、そういう事例が例えば紹介されていましたり、で、2つ目で言うと、記録破りっていうことで、ブレイキングレコードっていうことで、ケース記事の中では紹介をされているんですけども、レーザーを使わずに実証された中で最も正確な、エンタングリングルゲートっていうもの、というものをやったチームというものがまた発表されていて、まあ、こちらもですね、ケース記事の中で見ていただいたら分かるんですけど、技術的な説明が分かる方のためにスマホを読み上げると、エンタングリングゲートとは、2つの量子ビットを用いて、第1の量子ビットの状態を条件とした演算を第2の量子ビットに行うものであると。で、これの仮説というか概念実証みたいなものが発表されたということで、量子解剖では湧いているというところですね。これもちょっと専門的で難しいですね。はい。で、3つ目ですね。ここが結構また面白くって、まあ、最後の中で、まあ、直近発表された面白いデータってところですね。財務予測の精度向上。量子コンピューターの、ね、応用領域として金融分野ってものが、まあ、今注目を産業的にはされていると、言われていまして、実際この、今回のケース記事って、テッククランチとかじゃなくてですね、基本的には、なんか、まあ、本当にサイエンスに根ざしたものを紹介するっていう場なので、あんまりビジネスが本丸ではないところなんですけど、この、コーナーの面白いところは、バリバリそのビジネス面での応用可能性みたいな感じのところで、それが取り出されているっていうところと、スタートアップがやっていることっていうのが、この、まあ、サイエンスというかアカデミアの世界でも話題になっているということと、おまけに言うとそこに日本企業の名前が見えるというところが、まあ、この3つ目の項目のすごく印象的なところでして、ズバリですね、まあ、今回この量子コンピューターを使って、金融業界の信用リスクの評価とか分析ってものが、金融機関、まあ、銀行でも証券でもそれ以外でも保険でも大事になってくるんですけども、そこに関する新しいアプローチを開発している量子コンピュータースタートアップのクラシックっていう、クラシックっていうですね、英語の綴りの最後のクだけが Q になっているクラシックっていうですね、クラシック Q っていうのかな、クラシッククォンタムだという意味だと思うんですけども、っていう会社の取り組みが紹介されてて、 しかもそこにパートナーとして出ている、企業名がまさかの NTT データと我らが日本の NTT データですねと。ということで、この2社の共同研究開発によって、この信用リスク分析のアルゴリズムというものが、量子コンピューターベースで大きく進展変化を見せるんじゃないかというふうに言われていますと。で、このクラシックのプラットフォームを使うことで、NTT データが量子アルゴリズムのキャプチャー、合成、分析、最適化を行うことができて、これによって新しい信用リスク分析のアルゴリズムというものが、生成だったりとか解析だったりとか評価されるんじゃないかと、言われていますと。でこのプログラムのまあいいところは何かっていうと、ハードウェアに依存しないっていうところがまあいいとされていまして、まあ、これまでの量子アルゴリズムの作成方法というものにとらわれずに、ハードウェアの制約なしにそれができるようになっていくというふうに、いうところが注目をされている要因ということですね。ということで、ここまでケース記事の内容ですね、ちょっと専門的な内容が多いんで、私も紹介するんでいっぱいいっぱいありつつもね、聞いていただいた皆さんもですね、分かる分かるって方もいらっしゃれば、うん、なるほど、よく分からんって方も両方いらっしゃるかもしれませんけども、ここまでケース記事の内容をお届けしました。で、ここからはですね、ライタンベンチャーズで、改めてじゃあこのクォンタムの領域について、最新の情報っていうものを、いくつか、科学、技術の側面みたいな感じのところと、あとは、やっぱりまあ我々ベンチャーキャピタルなので、スタートアップの側面ということで、2つぐらいですね、ファクトというか、よく言われている言説をちょっとまとめてみたいなと思ったんですけど、まあ、量子コンピューティングとか量子コンピューターのですね、それが何かっていうことは、一応定義だけね、一応申し上げますけど、量子機械の現象を情報処理技術に適用することで、従来型のコンピューターでは良いところはできない、複雑な計算を解くことができるコンピューター、それを量子コンピューターと呼んでいますと。で、すごくですね、ちょっとこう、概念的な話にですね、聞こえるかもしれないので分かりづらかったら申し訳ないんですけど、まあ、古典的な、まあ、現代、まあ、今まさにこうやって私がツイッタースペースで喋らせていただいているコンピューターの仕組みって0と1のビットの世界で、この0と1の演算の組み合わせで基本的にはありとあらゆる計算機コンピューターってものが動いているというのがこの今のコンピューター、従来型のコンピューターの仕組みですと。でそれに対して量子コンピューターっていうのは量子ビットっていうので、この辺なんか、SF とか好きな方はですね、シュレディンガーの猫とか、量子物理とか平行世界とかね、そういう感じのものとか、いろんな作品とかでも、お聞き及びの方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、それでまさにある通り、まあ、端的に言うとなんか平行世界的な、世界観を両立するっていうのがこう量子コンピューターってものでして、0と1の重ね合わせ状態、0でもあり1でもある状態であるっていう中で演算ができると。つまりこう並列で計算ができて、いろんな可能性というものを同時に現象ができるということでして、これね、分かりやすく説明するっていうのが結構私も理解度も含めて悩ましいんですけど、私が一度というか、ね、一応実感を持って説明できることで言うと、私大学時代にですね、商学部だったんですが、一応こうデータマイニングゼミっていうところにいまして、なんか統計解析のソフトとかを使ってですね、大量のデータを分析するみたいな感じ の、 ゼミに学部でしたけど、いたんですけど、そこでですね、R っていう、ソフトでこうコードを書いて、ごめんなさい、それで、結果を出すとか分析をするってことをやっていたんですが、その中で、何が起こるかっていうと、これはなんかエンジニア方とかね、聞いていたら分かるかとは思うんですけど、フォア文とかファイル文っていうふうにコンピューター、プログラミング世界でも言われるような、繰り返し処理とか、シナリオ 分岐みたいな感じのものがあると、基本的には一つのこうなんかツリー構造になっている計算の束があって、で上から下にこうですね、一本のシナリオを全部やったら次に行くみたいなやつを繰り返しながら計算をしていくっていう、工程がめちゃくちゃ長くて重いんですよね。でなんか私の手元のこうラップトップとかで計算してても止まるんですよ。なんかたかだか1万行ぐらいの、CSV というか、それにあるデータを、ちょっとぐるぐる回して、ね、樹形図分析とかしようみたいな感じをしてると、止まるんですよ、それだけでも。止まるというか、頑張って計算してるんですよね、ずっと。その計算結果が出るまで時間がかかるみたいな感じのところがあって、うまくコードを書くと、なんとかして、この直列処理というか、繰り返し処理みたいなものも含めて、それをなんか延々とやらなきゃいけないみたいな感じのところを、うまくコードを書けば、 いやここまでの計算を共通化できるから、そこから先で分岐させればいいじゃんみたいな感じの話だったり、っていうので、いくらかこう工夫はできるんですけど、根本的にはこの、全ての入力をですね、一回なんていうか直列回路っていう、まあ、これも分かりやすい論があるんですけど、一本道のところを行って戻ってまた一本道を行ってというのを繰り返して計算していくっていうのが現代のコンピューターの基本になっています。で、まあ、それをなんかそうじゃなくする方法があるとしたら、まあ、その直列回路のものの計算をいくつかのこう機械だったりとかに、まあ、後期のね、ソフトウェア的なものを含めて機械って呼んじゃいますけど、まあ、サーバーだったりとか、まあ、そういったものに対して、まあ、直列なものをそのハードウェアを複数に分けることで、同時にこうまあ、10個あるもの、100個あるものを10個ずつ分担させて計算するとかはできるんですけど、でその結果をもう一回結果だけ集計し直してみたいな感じのことができるんですけど、まあ、とはいえやっぱり特列回路を物理的に分散させて後で統合しているだけなので、まあ、根本的には変わらないんですね、それをやっても。だからスーパーコンピューターとかそういうことでやってるのは、そこがすごく上手にきれいに早くできるみたいな感じのところが基本的な計算機としてのイメージだと思っていただければいいと思ってまして、で今回この量子コンピューターってものは、まあ、そうではなくてこの重ね合わせ状態っていうのがあって、その重ね状態を同時に計算して確率的にその結果を出すっていうことができるというですね、図がないと非常に多分お聞きいただいている方にはですね、どういうこっちゃいって思われると思うかもしれませんが、まあ、そういうものがこの量子コンピューターっていうものでございます。で非常にですね、まあ、やっぱり世界中で注目はされていて、マイクロソフトとか IBM とか、ごめんなさい、喉がちょっと、あれですけど、すいません、いろんな会社が、まあ、日本でも NTT データ、NEC、他が研究開発も含めてしていてですね、歴史で言うと、まあ、厳密に言うと、万能な量子コンピューターってものはまだ発明されていません。で今よく話題になっているこう量子コンピューターってものは NISQ っていうふうに呼ばれる非万能量子コンピューターっていうものはちょっと概念実証ができ始めたっていうのが今の現在のこう技術的なステータスだとよくされていまして、まあここの変化ってのはハードウェアの変化みたいなのが一番大きいのなんですけど、そういったものがやっとこうこの概念を証明できる計算できるNISQ に至る前のすみません量子アニーランなんですね今というところで、まあ、非古典的なコンピューターということが今できているので、厳密に言うとまだ量子コンピューターではないみたいな感じのこう境界線にいるっていうのが現状のところでして、なんか AI とかの世界に例えるとなんか万能量子コンピューターっていうのが本当に、まあ、さっきご説明した概念を本当に実行できているいわゆる量子コンピューターっていうもので、まあ、AI に例えたらこれがなんか汎用 AI みたいな感じのものがね、まあ、シンギュラリティ結局世界のものみたいなのが、この万能量子コンピューターというものだと思っていただければいいかなと。で、その前の段階が AI の世界でも、特化型 AI とか、特定の領域の計算とかに関して、まあ、特化した AI、これは結構実用化されているものもね、いろんな方面であると思うんですけど、テーマを絞って、その中での出力に関してで言えば、ある程度万能にできるみたいなものがあるっていうのと同じように、まあ、ここの、まあ、量子コンピューティングの世界でも万能量子と非万能量子という概念があって、その手前の非古典コンピューター、量子アニーラというものが、今現在では実際には技術実装されているものの、ただまあ時間の問題で、この万能、まあ、シンギュラリティがね、何年でしたっけ、やっぱりどう忘れちゃうの、30年か50年かどっちかと思うんですけど、に来るというのは AI の世界でもよく言われている話だと思うんですが、まあ、それと同じような形で、まあ、このままの調子でいけば、まあ、いろんなこうシミュレーションした結果、技術のイノベーションのスピードとかを、この万能量子コンピューターと言われているものも、2050年頃には実現されるんじゃないかということで、ね、大体30年後ということで今から考えて、30年から、いや、ベンチャーキャピタルのこうね、一般的な期限なら10年くらいって考えると、うん、まだ、ちょっとそこの領域まではいかないのかなっていうですね、そういうふうにどうしても見えてしまうところは、ある領域なのかなと思いつつ、今、まあ、世界のですね、クォンタムコンピューティングにまつわる、投資額でいうと、一応この10年間ぐらい右肩上がり伸び続けていると。でまだまだですね、まあ、世界の、70兆円と呼ばれているベンチャー投資額の中で言えば、その中の、 800億円程度、800、900億円程度ってものが、今のこのクォンタムコンピューティングに対する投資領域、になっていまして、まだまだ正直これからな領域ではあるんですけど、結構面白い直近の変化で言うと、2020年までが、679ミリオンダラーだったこの、投資領域というものが、2021年のまあ推定値ですね、着地見込み額というのを言うと800ミリオンダラーになってまして、結構な割合が、2020年段階だとハードウェアに依頼するものが圧倒的に多かった。で、ただその割合が年々ソフトウェア側に寄りつつあるということが結構面白い変化でもありますし、その規模も含めて増しているというところが、その投資の観点から見たときには、まあ、まだまだ正直グローバルレベルでいうと極めて小さい領域、世界的に見てもまだまだ本当にフロンティアで、 Google、 IBM、 Microsoft がほとんどのパテントを新規取得するまで取っている印象を結構強く受けるところなんですけど、ただ、まあ、本当に一部の会社だとは言っても、例えばサイクワンタムというですね、まあ、パロアルトにある量子コンピューターの会社は、直近昨年の7月に450ミリオン資金調達を実現をして、今もうすでにポストマネーのバリエーションで、もう3ミリオン、いわゆるこうユニコーンクラスに入っている会社も1社出てきていたりですとか、あとは今回このケース記事でも紹介されているですね、このクラシックっていう会社のように、このクラシックについては昨年ですね、10.5 ミリオンダラーのシリーズ A ラウンドをやった量子コンピューティングのスタートアップに、まあ、特にまあ記事の中にあった通り、金融領域での応用みたいなことを目指していってる会社なんですけど、イスラエル初のスタートアップになってまして、この会社の直近のシリーズ A ラウンドには、日本からは住友商事さんが参加をされていて、住友商事さんのウェブサイトを見ると、量子コンピューターに関する当社の量子コンピューター活用の取り組みっていうですね、別立て のサイトまで用意されていて、QX プロジェクトっていう名前の、クォンタム ×X っていうんですかね、っていう、量子コンピューターに関するイノベーションに関する特設サイトだったりとか、エアモビリティとかドローンみたいな領域で、それを利用するみたいな感じのところを、まあ、研究をされていたりとか、あとは、イギリスのアーキットっていうですね、量子暗号技術の会社にも投資をしているということで、結構日本だと投資の文脈だと、この住友商事さんの取り組みっていうのが印象的に、今はなんか見えているところだったり、あとは、まあ、じゃあこのクォンタムの領域って、まあ、投資が、まあ、だんだん盛り上がってきてるっていうのは分かるし、なんとなく、ユニコーンが出てるのも、出てきたのも分かるけど、まあ、世界の70兆円のうちの800億円だから、一部の変わり者が投資してるだけで、もうエグジットなんてまだ2050年っていうね、時間軸で聞いてると、なかなかないんでしょって思われるかもしれないんですけど、ね、驚きの、リリースということで、クォンタムコンピューティングファームのですね、D-Wave Systems っていう会社が、実は、本当に結構最近だと思いますけれども、そうですね、最近ですよね。本当にこう、おとといくらいに出たリリースで、量子コンピューターの D-Wave っていうですね、結構古くからある99年創業の会社なんで、20年くらいかかってはいるんですけど、なんとですね、今度 SPAC、特別買収目的会社のスキームを使って、上場しますと、ということを、発表してまして、合併後の企業価値が16億ドル、まあ、なんで大体1800億円ぐらいの企業価値っていうもので上場することが、基本的に発表されまして、スパック上場なんて言ってですね、こうなんかおっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、スパックって、まあ、IPO と同じように、まあ、IPO とちょっと違うプロセスが入るんですけど、まあ、その株を結局誰が持つかみたいな、ところで名前が挙がっているところがなかなか驚愕でして、ゴールドマンサックスアセットマネジメント、名前のところですね、ゴールドマンサックス社の、プリンシパル投資部門、が投資をしていたり、あと日本からはですね、NEC 日本電機さんが、このスパックへの引き受けをやられるということで、まあ、実際スタートアップしてスパックとはいえ上場が一社しかもこの規模で生まれたということは、結構こう注目に値する技術なのかなと思っておりまして、さらに言うと、実はこの一社の前にもですね、リゲティコンピューティングとか、イオン Q というところが SPAC で上場しているということなので、実は量子コンピューティング領域、すでに3社かな、3社か4社、もう上場企業は スパックスキームで存在しているという状態に、この1、2年で急速に変わってきたというところが、この領域の変化になっています。なので、VC 的にはどう捉えるかというところで言うと、今日、難しい、捉え方の領域だとは、やっぱり思ってはまして、やっぱり技術的には本当の、何でもできるみたいな感じの実現できる世界は2050年なんだとは思うんですけど、これって AI とかの、ね、シンギュラリティと同じ議論だと思ってて、いきなりシンギュラリティは来ないから、ちょっとずつちょっとずつ個別の産業領域で実証されていくであったり、もしくは実証するための投資としてのエグジットみたいな感じのものっていうのが M&A の文脈であったり、もしくはその M&A と対したような、こういうなんか、ちょっと特殊ですけど、スパックスキームを通じた IPO によるエグジットっていうものが、すでに実例もあるわけなので、これから、起こるかどうかで言ったら、ますます起きていくんだろうと思ってはいますし、おそらく世界中の、それこそ未上場でも3ビリオンになっているような会社もあるので、その会社は、なんとか出口を作ろうと、企業家も VC も多分一生懸命、スパックに関する議論であったりとか、もしくは、Google、Microsoft、IBM に対する、どういうところまで来たら買収したいってオファーが言ってるかもしれないし、売却したいってオファーをしてるかもしれないしっていうところが、その世界のトッププレイヤーの中だと今それが起き始めてるっていう、結構いや全然まだ30年後の話ですよねっていう、そういう見方もできるし一理あるとは思うんですけど、実際にはもうディールとして動き始めているっていうところは、ちゃんとなんか理解をしておきたいファクトだし、ライタンベンチャー自身もこの量子コンピューターの領域に取り組みたいっていうですね、サイエンティスト初の起業家みたいな方がいらっしゃったら、ぜひなんかそこの科学技術としてのこうセクシーさというかですね、某大臣みたいなこと言っちゃいますけど、そういうことをしっかりと、我々もちゃんと学ばせていただいて理解をした上で、ビジネス的に言うと、結局この領域にエンタープライズとして本当に R&D 的な POC も含めてお金を払ってくれる会社がどこなのかとかっていう事業開発がやっぱりすごい大事だと思いますと。で、それがあることが結果的に売り上げを立てるっていう部分だったりとか、ビジネスの可能性を示して次のラウンドにつなげるっていう部分だったりとか、場合によってはエグジット自体にもつながってくると思うので、ちゃんとそのなんか応用先になるというか、ストレートに言うと営業先ですよね、技術の。そうなるところに対する仮説をちゃんと持ってアプローチをして、その相手が分かりやすい、技術的な意味でも、その尖ってるところは尖ったことをちゃんとアピールしながら、これがどうビジネスになるのかっていうことを相手の文脈で伝えられるような支援というものを、我々ライフタイムベンチャーとしてもっともっと、自分たちのケーブルベリーに伸ばしていきたいなと思いながら、今回のこのケース記事、ご紹介していただきました。はい、それではですね、お時間になりましたので、このあたりで、本日の VC ザカツ、締めさせていただきたいと思います。それでは皆さん、本日も頑張ってまいりましょう。いってらっしゃいませ。